的に語りスト。こんにちは、コンビニカタリスト第4回始めます。
はい、エースジャパンリテイリングの阿部です。今回はですね、あんまり話したくないですけども話しちゃいます。
話したくないですね。はい、強い経営チームを作る、EOS インプリメンターの久能です。今日のテーマは2人の超失敗談、経営者あるある、経営者って何らかの、ね、形でやらかしたりしてますから、はい、その履歴をですね、皆さん一番ひどいやつをよりすぐりで今日は皆さんに聞いていただこうというふうに思います。
はい、うん、この回を聞いた人はですね、自分だけじゃなかったんだってきっとほっとすると思いますよ。
そうですね、ほっとしていただけるといいなと思います。
はい、
うん、じゃあまず僕からでいいですか。
そうですね、じゃあ久能さんから聞いてもいいですか。はい、
僕今いっぱいやらかししてます。なんせでも2007年から僕ずっと経営者やってるんで、いろんな本当に数えきれないやらかしがあるんですけど、一番ひどかったのを お話ししましょう。はい、僕若い時から中国の上海に住んでいて、で現地でいろんな商売を始めようと企んでたんですね。はい、で、その時やっていたのは人材ビジネスなんですけど、人材ビジネスは人材ビジネスでそれなりに順調だったんですけど、コロナみたいな、
はい、
こう何年かに一度こう風が流行るじゃないですか。
流行りますね。
うん、そうすると日本からマスクがなくなるって現象が起こるんですよ。で多分あれ2000何年ぐらいかな、9年とか2010年とかその辺だと思うんですけど、
はい、
ある風がちょっと名前を僕今はっきりしないんで申し上げられないですけど、
はい、
が流行って、日本中からマスクがなくなった時があったんですよ。で今もそうだと思うんですけど、マスクってほとんど中国で作ってるんです。
そうなんですね。
そう、中国で作っていて、で日本に輸入してきて、で日本でもあるんですけど、
はい、
僕たまたま中国にいたんで、その時いろんな人からマスク作れるっていう相談が舞い込むようになったんです。
コロナの時結構ありましたよね。
そう、
はい、
そうそう、でまさにもうそれと同じことが起こっていて、そういう仕事の経験は、要は工場にその物を作ってもらって日本に輸出するっていう仕事になるんですけど、
はい、
やったことなかったんですね。やったことなかったんですけど、あまりにも要求が注文が来るんで、
はい、
仲間とやっちゃうって儲かるんじゃないって話になっちゃったんですよ。はいはい、でその時の、パートナーがいて中国人なんですけど、彼とできるかなってやっちゃおうって話になって、はい、で注文を受けちゃったんですよ。
はい、
福井県のある会社の、はい、社長さんからですね。はい、でできるんでお金振り込んでくださいって言って、
はい、
言ってお金前金もらって、でそのお金を持って中国全土を回るっていう、中国で
広いですよね、中国ね。
そうで、マスクがマスク工場が比較的多い地域っていうのがあって、武漢の近くなんですけど、そこに行ってですね、こんだけのいい注文があるから作ってくれって言って、でもほとんどやっぱ工場いっぱいで、いや無理だよってなるんですよ。
は
い、でそれを一生懸命こう探して、当時のパートナーと一緒に探して作ってくれるよってなって、ありがとうっつって、じゃあ大体そういう時って宴会するんですよ。注文が決まると宴会するって、バーってお酒飲んで、じゃあよろしくお願いしますっつってお金払って、で帰って、で納期が多分ね2ヶ月とかかかるんですね。
はい、
で2ヶ月後に上海の港に届きました。で一応検品に行くんですよ。で検品して、そのパートナーと一緒にコンテナワーって開けて、段ボール一個一個開けて検品するんですけど、全部に泥がついてたんですよ。泥だらけだったんですよ。
泥だらけ、
はい、マスクって衛生用品な、当たり前ですけど、
はいはい、
泥ついたものを輸出しちゃダメなんですよ。
はい、
うん、でもう顔真っ青ですよ。これダメじゃんってなって、で正直コンテナ3本分ぐらいあったんで全部は見れなかったんですけど、普通そこで止めるんですけど、はい、当時その貿易のことを教えてくれていたおじいさんがいて、
はい
はい、マイク加藤っていうんですけど、マイクに、日本人なんですよ、日本人だけどマイクって名乗ってて、マイクさんこういうことになったけどどうするって相談したら、中には良品もあるだろうから、
はい、
輸出しちゃえって言われたんですよ。
はいはいはい、はい、
僕なんかすごいこと言ってる気がするな
で、まあ、せっかく作ったからね。
そうからね、うん、で良品だけ受け取ってもらって、あとはあとでこっちで何とかしようって話になって輸出したんですね、はい、そしたらあの到着した頃にお客さんから電話がってきて、うん、何てもの送ってくれてんだってなったわけですよ、
うん、
ですよねってなって で、ね、
はい、
ですぐ飛んで福井県行って、うちで検品したのはこれだけだ、あと残り全部検品して用意のだけ置いてあとは持って帰れって言われて、
はい
はい、で僕は一日中こう検品したんですけど、ほとんどいいのありませんってなって、
うん、
ほぼ全品返品になったんですよ。はい、でまあなあんまり長かったもあれなんで、まあ、何千万円か、
はい
はい、返品になって、
はい、
でそれを全部背負ったっていう話です。
わあ、だいぶ大きな損害ですね。
だいぶ大きいですね、はい、でこれ返せんのかってなったんですけど、まあお客さんがねすごくいい人で待ってくれたりとか、うん、
はい、
僕らも、ね、すごく誠実にお金少しずつ返したりとかしてたんで、うん、ちょっと減額してくれたりとかっていうのがあって、まあ、2年ぐらいで完済したんですけどね、
はい、
はい、みたいな話がありました、はい、まあ、当時はもう人生終わったなと、多分30歳ぐらいだったんですけど、
うん、
はい、人生終わった時ってこんな感じかなっていう気持ちを今でも覚えてます、はい、でここから教訓があるとすると2つあって、まず全ブームだからといって、
うん、
儲かりそうだからといって、うん、土地勘のない事業をパッて手出しちゃうとやっぱダメなんですよ。
あ、
ま
あ、
当たり前ですよね、はい、これみんな言ってるんですけど、意外とそれが目の前にあるとやっちゃうっていう。
そうですね、
はい、
飛びついちゃいますよね。
そう、飛びついちゃう。で飛びついちゃったらダメでしたっていうことと、うん、やっぱり得意でね好きなことに、まあ、集中してよそ見せずにそれやりきるっていうのがやっぱ大事だよねって言って、うん、思って、その後はあんまりそういうことしてないようにしてます、
うんうんうん、
はい、っていうのが私のやらか、ちょっと長くなっちゃいましたね。
いやいやいや、
すいません。じゃあちょっと安倍さんも伝説のやつをちょっとお伺いしたいですね、
はい、ありがとうございます、
うん、
まあ意外とね失敗ってそんなしてなさそうに結構思われがち、
思われがち、
なんだかよくわからないんですが、
うん、
はい、まあ本当にいろいろ私もやらかしてはいるんですけども、
うん、
まあ今の例えばまあセブンイレブンのお仕事の中で、
うん、
一番の失敗談といったら、
はい、
やっぱり一番初めの1号店のオープンですね。これが一番の失敗だったかなと思うんですけども、
うんうん、
まあこちらのお店は、まあ私がね、まあサラリーマンから脱サラして、ね、
うん、
いよいよセブンイレブンやるぞと、
うん、
こういう時にですね、まあ本部の方から紹介していただいた、まあ、物件なんですけども、
はい、うん、
まあめちゃめちゃいい、じゃあその物件だったのか、
はい、
まあ、売れそうな物件だったのかというと、まあ一見そうでもない、
うん
うん、し、まあ自分がこう頑張ってね努力して、
うん、
その周りに地域に住んでいるお客様にアプローチしていけば、
うん、
きっとこうセブンイレブンだったら成功するだろうと、
なるほど、
いう中でですね、
はい、
スタートしたのがこう1号店だったんですけども、
だったんですね、
はい、まあオープニングセールっていうのは、
うん、
実は初め3日間やるんですよ、
はい、ええ、
まあこうおにぎりだったりデザートだったりね、うん、こういろんなこう割引セールが入って、まあ盛り上がるですけど、
うん、
盛り上がらなかったんですよ、
オープニングセールが
あるって本当にこうその時に衝撃的だったのを覚えていて、
はい、
オープニングセールにお客さんが来ないっていうことを、まあ、非常にこう本部と一緒にですね、ちょっとまあ何が足りなかったのか、
うん、
何がいけなかったのかっていうことですね、うんうん、もちろんこう精一杯、例えば一軒一軒ね、
うん、
お家回って、
うん、
お店セブンイレブンオープンしますよっていうね、
うんうんうん、
チラシを渡させていただいたり、
うん、
もしくはポスティングをしたりですとかね、うん、あとはまあ目の前にバス停があったので、
うん、
バス停から降りてくる人をね捕まえて、うん、チラシ渡したりとか、そういったこともねこうオープニングまでやったんですけど、う
ん、めっちゃ努力はしたんですね、
はい
はい、
ある程度思いつく限りの努力はしたんですけど、
うんうんうんうん、
オープニングセールガラガラっていう、まあ、経験でちょっともう先行きいきなり心配になるようなスタートだったんですね、
うん、なるほど、
まあ、それがですね、やはりオープンセール4日後、
うん
からもですね、
うんうん、
やっぱりお客さんがより減るということで、
なるほど、
まあ、ガラガラな状態が、
うん、
まあ、続いてですね、
うん、
まあ、どうにかしなきゃいけないと思って、
うん、
まあ、もちろんまた一軒一軒ね、
うんうんうんうん、
オープニングセール以降も、 チラシを配りに行ったり、
うん、
ね、まあ自分でチラシを作ったり、
はい、
まあ、もしくは売り場をねしっかりとこうお客様に来ていただいて満足いただけるように、
うん、
売り場、まあ、フェイスアップっていうセブンイレブンでは言い方を、商品陳列のことをフェイスアップっていうんですけども、
うんうん、
まあ、フェイスアップもね常にバッチリできてる状態で、
うん、
クリーンリーナスもきれいにできてる状態で、
はい、
まあ、お客様をお迎えしようということで、
うん、
毎日万全な状態でやっていたんですが、
うん、
やっぱりなかなかそれでもね
のになんですね、
はい
はい、
売り上げが上がらず、うん、そしてこうねやっぱり経営もしていかなきゃいけない中でですね、
うん、
まあ、人件費も払えない、
はい、
ね、まあ、廃棄も出せない、
うん
うん、まあ、そんな状態がこう続いて、
なるほど、
まあ、私もですねこう長時間やっぱりこう例えば一人で深夜入ったりとかいうこともですね、
はい、
うん、あの続いて、
なるほど、
まあ、ゆくゆく結局そのお店というのは、うん、まあ、閉店になってしまったっていうことがあったんですけども、
うん、
やっぱりここから得た教訓というのは、
うん、
まあ、やっぱり立地というのは、
うん、
コンビニエンスにおいて非常に大きなことなんだなと、
うん
うん、やっぱりこう
立地、ね、
飛びついてしまうと、
はい、
物件が、ね、ね、あるからといって飛びついてしまうと、
うん、
やっぱりこう痛い目見てしまう、
うん、
まあ、やっぱりお店の努力も大事なんですけど、
うん、
やっぱり立地要素というのは非常に大きくて、
うん、
まあ、もちろんセブンイレブン本部もね、しっかりと見定めていたものの、
うん、
ただやっぱり蓋を開けてみないとわからない部分はあったりするんですが、
なるほど、
やっぱりマーケティング、まあ、そのね、証券というのはしっかりと見定めないと、うんうん、商売というのは難しいんだなということをよく知りましたし、
なるほど、
特にやっぱりつらかったのは、
うん、
この閉店最終日ですね、
はい、最終日、
最終日、
うん、
夜の0時までやったんですが、
はい、ぴったりやっぱり0時で終わるんですね、
はい、
うん、
まあ、約1ヶ月前ぐらいから、
まあ、告知を、
そうですね、うん、閉店しますっていう告知を、
お、なるほど、
うん、させていただくんですが、
うん、
はい、まあ、この間は商品の発注もストップし、
はい
はい、まあ、一部商品は値引きをしながら、まあ、売りべらしていくんですが、
うんうん、
まあ、残りのね、1週間ぐらいはもうお客様に来ていただくのが申し訳ないぐらい、
なるほど、
商品もなくなってしまって、
うーん、そうか、そうだよ ね、
ですね、
発注止めたらそうなりますよね
ですね、もう本当に最低限のおにぎりの発注だったりとか、
はい、
ね、そういったものは用意しながら、
うん、
もうだんだんこう寂しくなっていく売り場の姿、
うん、
そしてこう働く従業員さんのこうだんだん、ね、気持ちも沈んでいきますから、
うん、
ね、ちょっとこうそういった姿、そして最後閉店日を迎えた時には、
うん、
やはりこうもうお店には商品がないカラッカラの状態、
うん、
でもちろんお客さんも来ません、
うん、
まあ、そんな状態でこう閉店を迎えてね、最後電源を落とした時というのは、
うん、
まあ、非常にこう自分がねこう始めスタートした時にいろんなこう夢や希望とか期待感を持ってね、
うん、
すごくワクワクしていたものが、実は現実として非常に厳しかった、
なるほど、
うん、これをこういろいろね逆に言えば非常に勉強させてもらったなと思いますし、
うん、
やっぱお客様って当たり前に来てくれないんだなっていうことをですね、すごく知った経験だったなっていうのが、まあ、失敗ではあるんですが、
うん、
いい経験として僕は非常にポジティブに
思って
ますので、なのであんまりこういう話はねしないんですが、
その時の安倍さんのね、はい、気持ちを思うともういたたまれないですよね、
う
ん、胸がキューとなりますね、
キューとなり、僕もまあ今涙がポロリッと出そうな感じではあるんですけど、は
い、結構重めでしたね、
そうですね、はい、
はい、まあ、だからね今ねどんなに成功しているように見えても、うん、やっぱり絶対失敗をねどっかでしていて、うん、そこから何かこう学びだったり教訓だったりっていうのを引き出して変わることができたかっていうのが、うん、まあ、きっと経営者の進化みたいなところなのかなと思ったりしました、
はい、
はい、まあ、失敗はねきっと恥というよりは資産、
うん
うん、になってるんだろうと思うと、ぜひこれからもねこの番組でもね、
はい、
出し惜しみせず、
はい、
晒す感じで、
まだいくつもありますんでね、
いくつも、あ、僕もねいっぱいあるんで、
はい、またこの回は作りましょうか、
作りましょう、はい、はい、っていうわけで、
はい、
今日は2人の超失敗談を聞いていただきました、
はい、
次回のテーマがですね、従業員が辞めないコンビニの秘密 という感じで、まあ皆さんね、人の問題、結構悩んでおらっしゃるオーナーさんのね、まあヒントになるようなお話ができればなと思います。
はい。うん、まあ実際にこう、辞められてね、従業員さんが辞められてしまって気づいたことや、
うん、
まあ辞めなくなった、うん、まあ辞めないようにこう、するための工夫とか、うん、そういったこともですね、いろいろお話しさせてもらおうかなと思ってます。
うん、ありがとうございます。実際のね、番組の感想とか、二人にこんなこと聞きたいよっていう質問などあったら、ぜひメールで送ってください。あと、告知が一つ、安部さんから。
はい、
はい、
6
月6日ですかね、
はいはい、そうですね、6月6日、セブンイレブン川崎下小田中東店でですね、フェイスアップ勉強会というものを開催させていただきます、うん、
はい、
まあ、これは年間スケジュールも決まっているんですけども、
うん、
ぜひですね、売り場を作る楽しみですね、まあ、お客様に喜んでいただく売り場作り、うん、まあ、そんなものをですね、皆さんと楽しく学んでいけたらなと思って無料で開催させていただいておりますので、お問い合わせの方はぜひですね、うん、インスタグラムの DM の方からまずはご連絡いただけたらと思いますので、私の名前で阿部明で検索していただけたらと思います。
はい、というわけで、
はい、
今回は2人の黒歴史お届けしました。人の失敗ってやっぱ学びがね、濃いんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、皆さんもメールで失敗談をシェアしていただけたりすると、盛り上がるかもしれません。
そうですね、大歓迎です。
大歓迎ですね。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。